聖書を読み出します。聖書は旧約聖書箴言12章の18節からです。旧約聖書の1006ページをお開きください。旧約聖書の1006ページ、箴言の12章の18節をお読みいたします。軽率な一言が剣のように刺すこともある。知恵ある人の舌は癒す。軽率な一言が剣のように刺すこともある。知恵ある人の舌は癒す。以上です。一言の重みという言葉を聞いたことがあります。人はたった一言で傷ついたり癒されたり、また優しくなったりするという、その一言の重みをどれだけ人が感じているかということを聞いたこともあります。その一言で傷つき、一言で癒される、それがどんな言葉かはその人の状況や感情や置かれている立場によって違うという、そういうことをですね、聞きました。ありがとうという言葉で救われたり、バカという言葉で傷ついたりします。その人は何気なく言葉を発しているのかもしれませんが、届いた時にはそれは全く別の言葉として届くことがある。このことをやっぱり私たちは気づいておかなきゃいけないと思うのです。発した側はそういうつもりではなかったと言ったとしても、聞いた側がその置かれる状況や感情によって全く違うように聞こえてくるという、そのことまでこう私たちは考えていくという、そのことが求められています。だとすると言葉は軽率に出すのではなく、思慮深く出さねばなりません。その思慮深さっていうのは一体何だろうかと思うのです。どんなにですね、言葉を軽率に出すなと言われてもですね、どうもですね、自分しか考えてない人を、自分もそうですけれども、自分の側からしか言葉を出さないという、そうすると軽率になっていく可能性が大きいということかもしれません。どうしたらですね、思慮深く言葉を出すことができるか、それは相手のことを考えるということかもしれないなと思います。箴言の12章の16節以下は、自分が賢いものと思っている愚か者と、本当の賢いものとはどのような人かを対象にして語られているところであります。愚か者の特徴は何かというと、それは自分の苛立ちや不機嫌をそのままストレートに出すものというふうに書かれています。賢いものは思慮深くしっかり考えて行動し、言葉を語るというふうに箴言は教えています。だとするならばですね、私たちは自分の苛立ちとか不機嫌そのままストレートに出している愚か者になっていないだろうか、もう一度その言葉を出す前に思慮深く考えて、これが本当に相手の徳を高める言葉になるのか、それを考えなきゃいけないと思いますし、それを考えることのできる人が箴言によっては賢いものだというふうに言われているのでしょう。人のことを傷つける言葉というのもたくさんありますし、傷ついたことということも皆さんもたくさんあると思います。それをどうやって受け止めていいかということもやっぱり考えます。しかしそれを超えて、やっぱり私たちを励ます、また私たちを立ち上がらせる言葉、その言葉というのに私たちはどれだけ気づいているかなというふうに思うのです。むしろ傷ついた言葉、ひどくされた言葉だけを私たちがもしもそのところだけにとどまっているならば、人間として成長というのはしないのかなと思いますし、どれだけ自分がその言葉によって支えられたかということ、その言葉に出会って、そしてそれを大切にしていくことが私たちの人生に求められている。イエス様がおっしゃる一言一言が実はそのことだ、その御言葉を私たちは今日受け取ることができているかということかなと思います。私がそうなんですけども、じゃあ人生を振り返って一番励まされた言葉は何かというと、実は自分の父からですね、言われた言葉でした。進学校に来まして、もう破れかぶれになって、もうその道をやめて、牧師になるのをやめよう、進学校を退学しよう、そのことを思って実家に帰った時でした。その時に父にですね、いろいろとですね、自分の今の状況であるとか悩み苦しみとかをですね、話し で、それを聞いた父は最後に一言だけしか言わなかったですね。それは何かっていうと、話しているうちに自分の心が落ち着いてきたのでしょう。もう一度進学校に帰って勉強をやり直してみますと言った時に、君がそう考えるんだったらその通りにして頑張んなさいよって、君がそう思うんだったらですね、その通り頑張ってきなさいというのがですね、父の言葉でした。その次の日に父は亡くなりますので、それが父と話した最後のですね、言葉でした。熊本弁で言うなら、頑張らなんだいという、そのお言葉が実は今も私の心の中の支えとなっています。信玄は軽率な一言が剣のように刺すこともある、知恵のある人の舌は癒すというふうに教えています。軽率と知恵の違いはどこにあるのか。軽率という場合は相手のことなど全く構わないで口に出してしまうということでしょう。言葉の一つ一つに心を込め、愛情を込め、気持ちを込めるならば、それはきっとその人を癒し、また元気を与え、励ます、立ち上がらせる知恵のある言葉になっていくのではないかなというふうに思います。今日もそのような言葉をイエス様からいただいている、そのことに感謝して今日の一日を過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様はいつも私たち一人一人に御言葉を与えてくださいます。そしてその御言葉がイエス様そのものであることも教えてくださいます。今日いただくイエス様の御言葉によって励まされ、そして勇気を与えられ、この一日をしっかり歩むことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち先生職員と、どうかあなたが自己明けや災病気、新型コロナですから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、御言葉によって癒しを与えてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。